お便りが来ております。
はいはい、
ラジオネームサジさんからです。マノリンさん、ヨダさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。はい、実は先日深夜、車を運転中にたまたま聞いた FM ラジオのアイドルの卵が数人登場する番組で、とある一人の子のおしゃべりが楽しく愛らしいなと思い、ちょっとファンになってしまいました。
うん、
番組名は東京 FM のバクステ深夜営業中、うん、その子の名前は有田リア、21歳だそうです。秋葉原にあるバックステージパスというステージ常設型のカフェレストランに登録されているユニット、バクステ外神田一丁目に属しているようです。
はいはいはいはい、
よくバクステと略されますかね。はいはいはい、まあ、略してないのか。バクステね。そのレストランは顧客がプロデューサーになってアイドルを育成する込み入ったシステムになっていて
込み入った
私は到底参加することはなさそうですが、アイドル萌えと言いますか、開花と言いますか、まさかこういう気持ちになろうとはとびっくりしています。ほうほうほう、あのね、あのわからないですよ。本当にそういう意味で言えば桜学院なんていうのは、そこをね、そこの式を、その、うん、アイドルといえばなんかちょっとこう、エッチな目線っていうんですかね、こうね、水着だとかね、うん、そういうのを見てこう、年がいもなく若い子に、みたいな、こういう、そういうのじゃなくてですね、あくまでもまあそうですね、その、父兄目線とかですね、あの、なんていうんですかね、名を見るとか、そういう、まあ、身内目線みたいなね。
まあ、こればっかりは、その、何ですかね、その、何がトリガーになるかっていうのは、本当にわかんないですからね。
わかんないですからね。わかんないですよ。そうやって、キャッキャウフフと、おしゃべりしているラジオ番組をふと聞いて、おー、なかなか、この子はいいじゃないか、みたいな、ね。うん。それで、こう、ついついし、こう、調べたらね、そうなっちゃったみたいな。
いやいや、本当だから、ね、何がきっかけでアイドルにっていうのは、だから本当に、まあ俺なんかでもその10年以上前、それこそ学生新聞の頃とかもう全然興味なかったですからね。
ね、
うん、女のアイドルの曲を聴くやつなんてぐらいの。
ぐらいのね、ぐらいのね。いやいや、本当ですよ。本当ですよ。そういう。半ばちょっと小馬鹿にしたようなね。だって俺、イエローマジックオーケストラ聞いてんだぜ、みたいな。まあ今からすればですね。それが何なのさ、みたいなね。
それはそれでね。
それは
それで、ね。それはそれで痛々しいものがありますけどね。
それはそれで、ブラックヒストリー化しておる感じでもありますけれど、ね。
そう、だからそういった時期があったのに今こう、みたいな。だから本当にその180度こうね、
ね、
変わるというか、もう人生何が起こるかわからないというね。
わからないですよ、本当に。それはそうです。はい、まだ続きがあります、
はいはい。
途中になったので申し訳ない。ですね。でも才能や美しさには実は年齢は全然関係なくて、おっと思った稀有な能力の持ち主がたまたま若い子だったと思えば納得もいきます、
うんうんうん、
まあその通りですよ、本当にね、
うん、いや本当そういうことです
からね、本当そういうことですよね、
うん、
今回のこの事件がきっかけで与田さんが父兄として桜学院をサポートしているのにもなるほどと理解ができた気持ちです。よかったですね、理解者が増えてね、与田さんもね、本当に、ちなみに高校生の娘がいますが、ご参考までにリアルな娘は親が気遣わなくても勝手に育つものですかと笑い。そうですか、そうですか、リアルな娘さんはそうですか、もう勝手に育ちますか。いやいや、なんかね、
まあ、まあ、ある程度ね、そら年が、それこそまあ思春期頃とか嘘になれば、本当それはもう勝手に
ね、 ね、
あらゆるものをこ う、 そ う、 そ う、 そう、あらゆるカルチャーを吸収して、そら育っていくでしょうからね。
いくでしょうね、もうね、
ほっといてもね、
ね、
うん、
すっかり寒くなりました。お体にお気をつけてお過ごしくださいということで、ありがとうございました。
はい、
いやいやいや、うん、バックステか、いや全然あの名前とかはね聞いたことあるんですけれども、
バックステはもうなんかはまあそれこそのシステムが込み入ってるんでね。
ね、
そこにその秋葉原なそこなんでしたっけ、秋葉カルチャーズ
ゾーン、カルチャーズゾーン、
ね、あのビルね、はいはいはい、あります、ありますけど、まあ実際あそこ行って楽しまないことにはもうわかんないですからね。
ね、
うん、
あそこってあれですよね、ザコンですよね、いわゆるラオックスの。
はいはいはいはい。
もうラオックスのザコンピューター館といえばですね、私たちの憧れの地、聖地でしたよ。で、大学 行って、その広島から東京出てきて、はい、もう本当に最初に行ったぐらいですよ、本当に。
あ、そうですか。
もうザコンに行きたい、ザコンに行きたい、みたいな。ここがラオックスのザ・コンピューター館だみたいな、ね。
そんなですか。
そこでなんかね、本当に、もろにもう世界の中心でして、自分の中でね、もうね。ザコンの中心で、僕は P ロックユーザーだと叫ぶみたいな。
じゃあそれ。
PC6001M2 を持っていたんだみたいなね。
当時でどんぐらいの値段ですか、それって。
中学生の時に買ったんですけど、14万円です。今でも覚えてますよ。本当に。
高え。
高いよね。
すごいな。
だから、お年玉しか、ほとんどその当時、まあ、お小遣いは、まあ、ちょこちょこもらってたけども、そんなんじゃなくて、お年玉を毎年、毎年こう、
そうですね。郵便局に。積み立てていかないと届かない値段ですよね。そうそうそう、
郵便局に預けとったわけですよ。
おー、偉いな
ぁ。まあ、なんかね、なんかね、親の教育が良かったんでしょうね。
偉いっす。なんだ、俺ももらったらすぐもう次の日にはないとか。いや、
それは、だから、それは要するに都会育ちなんですよ。田舎だから、使う場所がないのよ。
ああ、
うん。だから、せめて、その、本当にチャリで1キロか2キロぐらい離れたお菓子屋さんで肉まん買うぐらいが、もう、市場の贅沢だった時代なんですよ。本当に僕、田舎で育ったので。
お年玉なんこれもらったら、すぐゲームウォッチ買ってましたよ。
ああ、いやいや、
そういう二つ折りの、今で言う DS みたいな。
ああ、ダブルスクリーンだっけ、あれね、マリオね。マリオね。マリオ楽しかった、
ね。6800円とかぐらいしたかね。
そうそう。はしごのとこにずっと行っても死ぬんだよね、あれね。全然関係ない話ですけど。いやさ、それ、なんかどこまで行ったっけ、まあ、そうそう、その、14万8千ですよ、うん、確か。で、そのさ、その1年、小学校1年の頃からずっと貯めてってさ。
おー、すげえ。
で、ただ、小学校6年生の時に、ラジカセ買ったんですよ。
お
ー。シャープのね、アナログのね、うん。当時、ステレオもアナログも知らなかったからさ。もう、それで、YMO の3回コンサートの NHKFM をザーザー言うのを聞いたりね。
ああ、リアルタイムでね。
リアルタイムでね。
ええー。
途中寝そうになりながらね、全く途中の曲とか全然なんかもう知らなかったから。
で、最後の、
最後の TOKIO でバーンと目が覚めるみたいな。ライディーンとか言ってるみたいな、うん。それで1万5千円ぐらいだったかな。
ああ、まあラジカセ当時、まあそんなもんですからね。
ねえ、う
ん。
で、なんか、それで初めて自分、その貯金を下ろして買ったんですよ。ほんで、また中1中2と貯めて、ほんで、10万ぐらいになったのかな、その時に、パソコンが欲しいって言ったら親父が5万ぐらい出してくれて、じゃあこれをって言って買ってくれて嬉しくてね。ほんで、中3、高1、高2ぐらいで、ステレオ買ったんですよね、ソニーのね。
昔のステレオってめっちゃスピーカーがでかいやつですか？
いやー、なんていうの？電磁式のさ、なんかアルミ貼ったようなステレオって昔あったんじゃないですか。レコードプレイヤーと CD がついて、いや、5、6万ぐらい、5、6万のやつ、ちっちゃいやつ。
はいはいはいはい。
で、もうそれで片っ端から CD レンタルしてきて、片っ端からダビングしてる。
はいはいはいはい。
ダビング少年ですよね。
はいはいはい。
で、カセットテープも、ダブルだったから、うん、誰かがカセットでなら持ってるよって言ったら、うちダブルだから、ダビングできる。みたいな。ね、著作権侵害野郎ですよ。
本当ですよね。
本当ですよ。カルチャーファーストじゃないですよ、本当はね。金がないやつが文化を滅ぼすみたいな、ね。本当に私みたいなのが滅ぼすんですよ。まあ。で、なんだったっけ？まあ、そう懐かしい歴史がふと蘇ってしまいました。なんでバックステの話からこの話になったんだっけ？
いや、ラオックスが、元ラオックス。
あ、そうですよ、そうですよ、元ラオックスですよ。で、そこのね、多分、一番上あたりで、その、バックステージっていうのがあるんですわね。
うん。
で、そこに、100人ぐらいいるんですよね、そういう子たちが。 すごいよね。100人ぐらいいるってすごいよね。
まあ、あの建物、まあ、でかいですからね、フロアもね。
でかいですもんね。うん、広かったな、本当に。パソコンとかずらーっと並んでてね、楽しかったな、
グループで。ラオックス自体は潰れたんです。つい最近ですよね。潰れたというか、あそこがなくなった
あそこが閉店して、しばらくは、なんか、買い手もつかない、なんか本当廃墟みたいな、
ね。あ、そう、なんか本当にそうでしたね。なんか、ドーンとでかいのが立ったままで何も、
そうそうそう。
こう、テナントが空き状態みたいな、なんかそんな感じでしたね。
潰して、さら地にするわけでもなくさ、本当にただ突っ立ってるだけだったんだけれども。なんか、いつの間にやら妙な、電飾がついちゃって、なんだこりゃ、みたいな。
1、2年ぐらい前からようやくなんかこう、そうそうそう。入ったみたいなね。
だからさ、あの辺ってさ、なんかすごい、あそこがまずこうドーンとあってさ、すぐそばにまあ発砲車があったりさ。もう、
まあ発砲車 ね。
だからなんかね、白い服装着た人がチラシ配ってたりするようなゾーンでさ。
くねくね踊りながらなんかチラシ配ってんなみたいな。
でもさ、すごいさ、ね、あそこにしかないような、こうアップルの部品的なさ、もうハードも言ってるような、なんか、ホスト、とかあって、で、秋月電子があったりさ、いろいろそういう。もう、まあ、もう本当にその秋葉原の、なんていうのかな、コンピューター、パソコンを中心とした時代のね、あの頃の、ものすごい活気づいていた、あの、中の中心がさ、今やもう、萌え萌えキュン、萌え萌えキュンですよ。本当に、美味しくなあれですよ。なんか一抹の寂しさも覚えるんですけども、これも時代かなと思ったりもするわけですけれどもね。まあそんな、ね、だけど、そういう、こう、FM でこう、聞こえてくる、この、お、かわいいじゃないか、みたいな、ね。
はいはいはい。
いいですね。なんかそう。
まあ最近の、だから、アイドルさんって、ほんとまあ、その、喋りがまあ、達者な人が本当に多いですからね。
本当多いですからね。
うん、うん。
だから、なんかいろいろな、だから、その、昔だったらそういうのは、こう、アイドルがやっていた時代もあれば、こう、タレントがやっていた時代もあれば、こう、女優さんの中でも、こう、いろいろバラエティも出られるような、こう、汎用性の高い人たちみたいなのが、こう、やっていたところが、まあ、今の時代的には、こう、もう一回戻って、こう、アイドルというのは、まあ、地下はこうかわかんないけど、そういうアイドルさんがやるようなね。
うん、
また流れになったのかもしれないさな、
うん。
まあ、本当に、そういう意味では、ね。
バクステは敷居高いな。
で、バクステは多分、だからしょっちゅう行かないといけないんだよね。そう
本当に、地方民は大変ですよ、こんな。ね、困ると。
そうそう。来てさ、ご飯食べてさ、なんかいろいろしなきゃいけないとかさ。
メニュー高いですよ、あそこ。
メニュー高いですよね。今二人でメニュー見てたんですけどね、なんかどう考えてもこのうどんってさ、カトキッチャンだよね、とかっていうのが800円とかさ。明太子パスタはこれさ、どう見てもママとかじゃねえのこれみたいな。そういうのがこう1100円とかで売られてる。ね、まあ、
サービス料がね、思いっきり加味されとるわけですからね。
まあね、そういうことですよ。うん、でもそういうのを、だからバカスカ頼まなきゃいけないんでしょ多分。よくわかんないんだけど。
まあ、そらね。
プロデュースシステムというのがよくわかんないんですけど。だって500円につき 1PV ですよ。
プロデューサーズバリューポイントっていうのが、ね。自分も、だから、プロデューサーとして、こう、出世していかないかんいう話です
か、ね、そういう話なんですよ。
もう、辛いわ。
だって、それ500円で1でしょそれが、次のレベルっていうのは、その、まずアシスタント P ですよ。これは、最初のスタートだけど、その次のセミジュニアに行くためには、50PV 貯めなきゃいけない。50PV 貯めるっていうことは、つまり2万5千円っていうことですよね。500×50 なんで。来たよ。来たよ、これ。これ、来たよ。
そこまでして、手塩にかけてね、こう、育てていったような子が、ふっとやめられたりでもした日にはもう、たまらんですよ。
たまらんですよ、ね。
ねえ、一寸先は、ね、闇な家業ですから、もうどうなるかわからないのに、そこまでね、 せっかく出世したのにみたいなね。プロデューサーとして。
カリスマ P になったのに、みたいなね。心に穴が開くよね、そりゃね。
いや、ほんと、マイル貯めるより大変ですよ、これ。
いや、ほんと、マイル貯めるより大変ですよ、これ。いやいや、ほんと、普通のもの買ったってマイル貯まるわけじゃないですからね。そこに行って、そこのレジ通過しなきゃダメらしいですからね。
いや、ほんとに。
いや、怖いわ。1時間600円プラスワンドリンク、5延長300円30分プラスワンオーダーだって。よくわかんないな。いや、これはバクステを悪く言ってるわけでもなく、このサジさんを一切悪く言ってるわけではございませんので。はい。
まあ、本当に込み入ったシステムだなっていう、
ね。そうそうそう。ですからね、本当に難しい世界なんでね。
うん。まあ、でもここまでこう、数値としてはっきりと、こう、ランクというのか、ステータス上げされるっていうのは、まあ、わかりやすいってわかりやすいシステムなのかわかんないですけどね。
ねえ。いやでもそんなお金さえあれば何でもできるのかと世の中はと。
いやでも金で解決できるって割り切ったシステムだと思えばね。
ああ。おっとなあ。でもさ、だからそうやってさ、東京 FM というさ、幅広い、こう、ところまで届くようなさ、
うん、
今スカイツリーから発信される、
あ、そうなんです。
その電波に乗って、多分スカイツリーじゃなかったっけね、東京 FM って。
あ、はいはいはい。
その電波に乗って関東、ブワーン全般にこれが響き渡って、あ、この子なかなかいい子じゃないか、どうなってるのかな、一度見てみようかしらなんて言ってですね、ここに行ってしまうとですね。ね、
踏み入れたら最後。
踏み入れたら最後。やっぱりね、最終的には自分ですよ、これはね。何かの歯止めを持たなければいけませんよ。まあ、サジさんはね、私はこうはまることはないでしょうかということで。まあ、そうだと、
ね、
そうだと思いますけど、
ね、あれですよ、その、誰しもが通過する最初の言い訳ですよ。
あ、なるほど。
別に俺は大丈夫だろう、みたいな。
あ、はいはいはい。あ、まあ、そうですね。
誰しもが最初はそう思うんですよ。
そうですよね。
うん、そんな人に限って俺みたいになんか。
ね、なんかね。
わけのわからないことになったりもね。
本当にね。なんか、突然ステマツイートされたりね。なんかね、本当に。
PS ビータ TV にね。
出てきている素敵な少女がいました、みたいな、ね。堀内まりなじゃねえかよ、みたいな。よし、覚えたぞじゃねえよ。一年前から覚えてるだろ、そんなもん。
いやー、ああいう風に書けばね、アミューズから50円もらえるっていうね。
そうですよね。
話がもう昔から誠しやがりね。
本当にね、どうやって50円、銀行の口座も教えないのに振り込まれてくるんだろうな、っていうね。
パフューム人気はやらせたり、いつの記事でしたっけ、
あれ
だいぶ前
ですよ、ね。ポリリズムの時だっけね。
2008年かなんかそんぐらいでしたよね。
そんな感じですよね。
パフュームについて記事書けば、50円もらえる。
50円もらえる。だからもう来年はないみたいなこと書いてあったんでね、確かね。
50円っていう設定が面白かったですけど、
ね。面白いですよね。リアルですよね。馬乗りラジオも50円もらってますからねって当時ネタにしたと思うんですけれども。
そうそう、懐かしいですね。ありましたよね、そんなんね。
そういうのありましたね。うん、こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの。
はい、馬です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする、馬乗りラジオでございます。お便り本当にありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。っていう感じでね。まあ、うん、もう、なんかオープニングといっても20分ぐらい喋って、なんか温まっちゃってる感じなんですけれどもね。
うん、
まあ、その、そういう風にさ、こう、なんていうの、でも、はまるとかさ、まあ、要するに、はいはい、その、ちょっとはまるとはまた微妙に違うところなんだけど、まあ、音楽を聴くのにそういう色眼鏡なしで見たいっていうのがちょっと自分の中の理想ではあるわけですよね。
もうそら、そうであ、 るに越したことはないですけどもね。
ね。なんかこう、だからこう、最近の若いやつのやっている音楽だからわからないとかさ、そういういろいろなのは、うん、とりあえず置いといて、なんか出た音を聞いて、お、これは、でもいいんじゃないの、うん、みたいな。
いや、常々そういう態度でありたいと思いますけども、年を減るごとになかなか難しいですよね。
なんかね、どんどんどんどん偏屈になっていってね。
うん、
というようなことをふと思ったりもするんですけれども。
うん、
まあ、なんかこの間ちょっとね、カプセルのアルバムについてさ、チラッと話をして、先週だったかな？なんかその時に、はい、あの、与田さんはこう、坂本、ドリュー一みたいなというか、要するに自分のこうやりたいようにことがやりたいようにできるように安高もなってきたんだなみたいなの、
うん、
という話をして、俺は俺でなんだかあの今年のアルバムっていうのはどれもそのあんまりこう語ることがないというか、
うん、
なんかこうっていう話をしたんだけど、なぜその時に語ることがないんだろうなっていうようなことを。ちょっと考える契機がありまして、それはその、いつだろう。昨日かな ?15 日ぐらいに出たんですけれども、シンラー .net で出たんですが、あの、批評家佐々木敦氏が驚いたカプセルの実験的なアプローチっていう。
はいはいはい。
まあ、これはあの、さやわかさんと佐々木敦氏のインタビューの。
はいはいはい。
まあ、原稿なんですけれども、うん、まあ、そのカプセルのニューアルバムはあの、キャプスロックを魚にというか、
うん、普通だからインタビュー出てたら本人かなと思ったら本人じゃないみたい
そうそう、もうなんか本人じゃないのになぜか、腕を組んで真ん中に
安田がなんか変わったなみたいなね、
カプセルについて語ってってる佐々木敦氏が真ん中にいるみたいな、
ね、すごいなんかインタビューっていうのにはなんかって感じでしたけどね。でももう面白かったですけどね。
いや、すごく面白いというかいいインタビューで、
うん、
その中田康隆という存在をこうの今の現在の位置っていうのをこうちゃんと、浮かび上がらせるっていうか、うん、ためにこう二人がこう上手にこうまあ語り合っているみたいな、
うんうんうん、
そう語り合うことで中田康隆のこう現在位置が見えるようになってるみたいな、浮かび上がるようになってるっていうのすごい、あの、なんていうの、丁寧な構成でね、あの、こういうのが無料でウェブで読めるってすげえよなと思って、うん、っていうことはすごく思ったんですけれども、で、なんでその前回、そのキャプスロックとかについて、まあ今年のアルバムについてあまり語ることがないって言ったのかっていうのは、うん、そのまここできちんとね、その説明をしてるんですよね。あのさやわかさんがインタビューは、あのインタビューする人でありながら、あのかなり背景をきちんと説明してて、で割とこう佐々木さんがズドーンとそれに対する考察というか、こう、洞察というのか、うん、そこをブワッと喋って、で、その考察をフォローするかのように、いや、こういういろんな現象が、とかあって、こうあって、こうなって、っていうのをきちんと説明してくるから、その考察もよくわかりやすい。
はいはい。
それに対してさらに、掘り下げて佐々木さんがこう、ドーンとこう、こうです、こういうふうに思うんでね、みたいな、言うっていうね、上手な、あれなんですけれども、そこで、まあ、あの、パフュームとね、ちょうどその、いわゆるカプセルの音楽も変わってきてる。で、まあ、うん、だから、今やキャリーパンミパンもいて、うん、だからカプセルの音楽もあって、で、まあ、パフュームが割とこう、ポップな位置というのかな。
うん、
で、だからさらにキャリーが来て、キャリーがもっとポップというか、いわゆるもう J-POP、まあ J-POP でもないんだけどね、あれね、変なポップなんだけれども、なとこは、まあ、ポップなところはもうか、キャリーパミパムがやると、
うん。
で、ちょっとアーティストっぽい感じ、それ、あの、EDM っぽい感じとか、エレクトリックダンスっぽい感じは、今やパフュームがやると、
うん。
で、じゃあカプセルがやることは何かみたいな。で、そこでこれを出してきたんだ、みたいな。そこはすごい驚きだったんだよっていう感じが、うん、書いてあるんですけれども、
ね。はいはい。
で、前回その、で、語ることがないなって、僕が言ったのは、その、 まず、自分の中の認識として、今回のその、レベル3、パフュームの、これはもうその、JPN っていうのは、特殊なその、動機、モチベーション、その311以降の世界っていうものに対して、提示したものだから、やっぱり JPN なんですよ。J-POP っぽいんですよね。
うん、
ところが、その前にあったトライアングルっていうのは結構バーンと思いっきりこう、海外のその、どっちかというともう、まあ、EDM ちょい前でしたけれども、こう、そういうあっちの、こう、ダンスミュージックにぐっとこう近づけたような。うん、で、針が振っちゃった分、パフュームの子たちがついていけなくて、なんか妙なことになっちゃってみたいなのがちょっといろいろ副作用でありましたけれども。だからなんかぐーっと振った、その、トライアングルをさらにぐーっと振ったみたいな、イメージがあるんですよね。だからなんか自分の中ではそう、すごく繋がってるというか、
うん、
あ、そう行くよねっていう、そう言ったのねっていう。それはもうキャリーがある意味そう、そう J-POP 的な、JPN みたいなのをこう発展させていくところにもいるから。パフュームはもっとぐーっとその海外に触れる、あるいはもうちょっとアーティスティックな方に触れてもいいよねっていう。ね。じゃあカプセルは、その、じゃあスターリースカイとかやってきたりとか、なんかそうやって、こうやってきたのを、ここでどうするかっていう時に、その、すごく、なんていうのかな。こう、ちょっと今、バーっと読んできてるんですけれども。やっぱかなり実験的なというか。
うん、
だから、ま、これ、それすごい、すごいなっていうのが、やっぱりいわゆる90年代後半のエクスペリメンタルな感じというか、
うん、
アブストラクトな感じというか、に、まあ、言ってる、みたいな、結構、うん、そう、実験的な方とかに、言っていると。うんいうところがあって、
うん。
で、それもなんかその自分の中、俺の中では、それが90年代後半っていうような、キーワードとはなかったけれども、やっぱりそうやってさ、こう、ポップな線、アーティスティックな線触れて、うん、コアなところだけ残ったら、やっぱりもう、ものすごいシンプルというか、ものすごいソリッドなというかさ、うん、もう音突き詰めて突き詰めて、どっちかっていうと、やっぱり彼は抜くことに対してすごく上手なところがあるから、やっぱりこう、本当にこう、突き詰めた、
うん
うん、もう、その、ギリギリの音の数でギリギリの、こう、豊かさを出してやるみたいなね、うん、そういうような方向をこう、ちょっと行ってみようかみたいな。
うんうん
だから、そういう風に来たっていうのは、なんか、それもわかるよねっていう。もうその。
だから、前にナタリーの方のインタビューで、ポップとキャッチーについてすごく説明してたじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれで、今回のその、キャプスロックを聞くと、ああ、確かにその今やってるそのパフュームやら、キャリーやらの、ああいったサウンドの展開をして、いると確かに今回のキャプスロックみたいなのは今出すと確かにこれはキャッチーになるなっていうのは分かりますよね。
うんうんうん。
うん、確かにこれは目を引くんだろうなっていう、うん、今こうあえてここのゾーンを狙うっていうようなアプローチは確かにキャッチーだなっていうのはね。うん、
だから安高前からそうですよね。そのいわゆる誰も狙わなかったところに行くっていう感じね。うんっていうのかな。
そこか、そこに行きますかみたいな、ね。
そう。で、それに対して、その、佐々木敦史とかは、その、なんて言うんだろう、そこを、こう、実験的に取り入れてんだけど、次やらないかもしれないしね、とかって言って、
うんうん、そう。だから、その部分が非常に天の弱的な部分もあるんですよね。うん、あの人のその、なんていうのかな、その、触れ幅というのか、うんうん、毎回のアプローチの仕方がね。
そう。だから、うん、それは逆に、その、いろんな音楽、例えば自分が好きな音楽を、突き詰めてみましたって言ったらさ、うん、何らかの方向性っていうのはなんかすごくあるんだけどさ、
うん、
そこをもし、いや、フラットで見てて、こういう音楽、 いいと思いました。こういう今のあれいいと思いました、みたいなのをこう、すごくこう、点としてバラバラに持ってるとしてさ。だからそうすると、我々たちとしてはついついその、ついついその、縦軸と横軸で音楽を見てしまうから、やっぱり、影響を受けてきた音楽あるでしょ、みたいな。やっぱりほら、ブルース好きでしょ、みたいな。ほら、だからブルースロック好きよね、とか。あるいはやっぱり、ね、YMO 好きでしょ、ほら、みたいな。だからこういうピコピコいいよね、みたいなさ。そういうふうな、ついついその、歴史的な軸を見て、で、この、だから、まあ、中田康隆は自分言ってこなかったけれども、その、やっぱり彼のどこかにはやっぱりそう90年代の後半にそういうのが、その実験的な音楽が割とわーっと出てきた時に、なんかいくつかこれかっこいいな、みたいなのがあったのかもというところで、それを、なんかもう一回自分の中でこう再構築させてみたのかもしれないし、全く違うところで作ってきたものが、佐々木敦史的に90年代後半っぽいな、みたいな風に聞こえたのかわからないんですけれどもね。ただそれが、だから全部その、フラットな感じ。だからこそ、その、なんていうのかな。もう本当にマッシュアップ。まあそれは、ここのインタビューに、あれなんですけれどもね。その、もしくは、佐々木敦史が、もう、僕に、こういうような音楽に、僕にのようなこだわりがないからこそ、ポーンと、そういうのを逆に取り上げて、出せたと、
うん。
次やらないかもしれないっていうのはさ、やっぱりさ、そんな自分の大好きなものをすぐに捨てるわけにもいかないしさっていう。だからなんかそういう、それで、さやおかさんが、その、マッシュアップ世代というか、あらゆる音楽をフラットに見てるからこそ、実験的な手法すらやれてしまう。で、それに対してさ、あつしさんがそういう風に考えるのが一番いいよね、今の話が一番ポジティブで、このアルバムの可能性の中心を射抜いている指摘だと思いますっていうね。まあ、そうですね、みたいなね。馬乗りラジオもこのぐらい毎回喋れたらいいなと本当に思いましたね。残念ながら俺の方には全くそんな素養がないので、ここまでの話はできないんですけれども。そこでやっぱり自分の理想としてもやっぱりそういう風な、その、なるべく縦軸横軸はあるというのは重々意識してるんだけれども。
いや、安田自身も絶対にそういうのはあるんでしょうけれども、それをあえてこう公言しないというところで変に色をつけさせないという部分も一つ、まあ、
ね。
彼の、まあ、戦略というのかあれですけれども、まあ、間違いなくあるでしょうからね。
で、まあ、そこにあんまりさ、こだわりたくもないよっていうのか、なんか俺こういう音楽大好きだからこうやりましたとか言ったらさ、妙にさ、いや、お前、この音楽好きとかって言って妙にこう、徒党を組みたがる連中が来るじゃないですか。そういうのにこう、混ざりたくもないよみたいなね。だからなんか、フットワーク軽くやりたいんでしょうね。だ本当に、自分のスタジオを持ってさ、自分でしかやらないし、人にはいじらせないしっていう、あの感じっていうのは結局どこまで行っても自分でやりたいっていう。まあだからよっぽど最初の頃になんか嫌な思いしたんでしょうね。
まあ、もう、だって、もろに渋谷系って言われてましたもんね。
なんでピッチカートみたいなことばっかりやんなきゃいけないんですかよね、みたいなね。ただまあ、その、ずっと言ってきたけど、中田は、安田っていうのは俺はメロディーの人だと思って、やっぱりメロディーができる、稀有な才能のある人、このインタビューでは、その小室さんとか、そういう、その、自分で全部やるプロデューサーみたいな、ツンクとかさ、そういうのの正当な、こう、なんていうの、流れの中にある人なんだなと思って、まあ俺なんかやっぱりそこにまあ細野さんとかまあ教授とかのその、いわゆる80年代のアイドル仕事みたいな、あるいはグートレーベルだとか、そういうようなところのなんて言うんだろう。もう、なんか触れ幅的にね。
そうそう。だからそのまあ、語ることがないっていうのは、まあ俺もまあ、割とそういうのを思いましたけれども、その、だから語ることがないっていうのは要はその、結構その、長きにわたるであろうアーティスト人生の中で、その、ポップミュージックの世界において、こう、 ある時期のこう、先端を担って、
うん、
まあ、それこそその時代の球児的なことを言われる経験をした人が、その、こういう、それまでと違うアプローチで問うてくるようなことをするっていうのは、で、それこそもう、細野晴臣音体はまさにそういうことの繰り返しな音楽遍歴の人だと思うんですけど、だから、ああ、安高さんもついにそういう振れ幅でアプローチしてくるフェーズに入ったんだなっていう意味で、その、だから優れたアーティストにおいてはもうそういうことってまあまああることなので、
うんうん
う
ん、
そういう意味においては特にその特筆すべき、驚くべきことでもないよねっていう部分では、ある意味こう語ることがない、まあ、作品についての評価とかではなくてね。
そうそうそう。う
ん。まあアーティスト人生の中ではこういうことになる、なるんだろう、フェーズに入ったんだなっていう意味で。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、だからさ、本当に心底を好きであればというか、例えばその時に、うん、あ、この人ちょっと精神的に病んでんのかなとか、どうしたの、なんかあの、インディアンの思想に被れたのかな、この人はとか。じゃあ俺も被れてみるかとか言って、カスタネダの本とかなんか読んだりとかね。そういうことも、まあなんか、それはほら、もう、なんそうなるともうなんていうの、お師匠様みたいな世界だからさ。まあそういうのもあったりもするような感じだけど、まあ安高に関してはやっぱりそこを見せないから、
うんうんうん、
あの、かえって付き合いやすいんですよね、はいはいはいはい、すごく。
すごくだから出される作品に対して向き合いやすいよなっていうのはありますよね。
だからこの佐々木淳さんも言ってるんだけど、次よねっていう。
うんうん
う
ん、
こう出してきた次がどうかってすごい楽しみよねっていうか、すごい問われるよねっていうのはね、本当にそうだと思ってて。どっちかっていうと、だからずっと、まあ、メロディーの人だというふうに言ってきたんだけど、うん、そのメロディーの人がああいう突き詰めたやつ出すとさ、
うん
う
ん、
もうメロディーっていらないんじゃないみたいなところまで来るとさ、うんうん、
本当にだからもうかつての細野音体のを見るような部分もありますよね。そうそうそう。だから、この今回のその、キャプスロックの新譜聞いてると、不思議と、細野音体のその、ポップフィールドから、アンビエントにこう潜るまでの、その頃にリリースされた、その、オムニサイトシーンだったじゃないですか。あの辺に近いものがあるというか、まあ、あの、完全にそのアンビエントに浸った時期の音体とはまあ全然違うんですけど、その一歩手前の、あの、頃に出された、あの、ポップなメロディーと、その、ドローンのようなその音響をないまぜにしたアプローチが、非常にその、近しいなと思って、で、実際今回そのキャプスロックの後にその、主にサイトシーン続けて聴いたりしたんですけど、うん、何ら違和感もなく、これもだからポップミュージックとして成立するサウンドとして、あの、全然時代は違いますけど、その、時を経て似たようなことを提示してきてるんだなと思って興味深かったですけどね。
ね。で、まだ、だから音体はまだね、なんかそこに対していろんな情報があったりしたじゃないですか。
うんうんうん、
で、だからそう、やっぱりオムニサイトシーン、まあその観光とかさ、うんうん、当時長沢慎一とさ。
ありましたね、読みましたよ。
ね、そうそうそう。
足折って大変なんだなと
思
って。足折って偉い方向に行っちゃったなと思って。
ね、本当に、うん、あの人と一緒にインドに行ってたらどうなってたんだろうな、みたいなさ。とかね。だから、なんかそういう情報を常に出してきてくれたからさ、
はいはいはいはい、
なんかさ、それはどうのこうのであり、あるからにしてみたいなことを、まあ適当に言えたりもしたんだけど、うん、安高出さないからね、うん、逆に面白くってね、
うん。
もう本当に、あの、なんて言うんだろう、暗号文だけ出されてさ、
うん、
あの、わかるかなみたいな。わかんないっすよ、こんなの、みたいな、ね。なんか、でもあれなんで、やっぱりなんか心象風景なんだろうなっていう気は一瞬したんだけど、その心象風景っていうものが何であるか、そのずっと自分がさ、パソコンに向かっててさ、カシャカシャカシャカシャやってるっていうのをさ、
うん、
その、まるで録音したかのようなところがちょっとあるのかなとか思ったりね。うん
うん、あとはまあ、その、なんだろうな。まあ今回のその、キャプスロックのような、ああいう、新生、ああいった新生ミュージックが、その、さっきのその、佐々木淳のそのインタビューでもこう、たびたび出てきた、うん、ドローンという、
う
ん、まあ、つまりその、ポップな楽曲の構成要素に、その、メロディーやコード以外に、その、ドローンと言われるようなその音響的な部分も、うん、その、構成要素の一つとして、評価というか、親しまれると、その、これからのその J-POP シーンももっとその面白サウンドで豊かになるのになって思ったりもするんですが、
うん、
そこで返す返すも思うのがその、 そろそろその、犬山ランドとかテストパターンが評価されてもいいのになと思って、かつてのエンレーベルの。
エンレーベルのね。
だから、ああいったサウンド、だから今の今回のその、ね、カプセルのアルバムがすごく評価されたら、あの時代の、あの辺のエンレーベルの音源も評価されても全然差し支えないと思うんですけどね。
いや、結構ね、いろいろ埋もれてたものがね。
あれは本当にポップと実験のもう本当にない混ぜになったいい音源がいっぱいあったんでね。
まあそうよね。そういう意味では、うん、まあだから結構忘れ去られてた音楽っていっぱいあるんですよね、
うんう
ん。そういうところってなんかだからこういうものがきっかけでまた出てきたりするっていう面白さね。
うん、こういうシンセミュージックがもっともっと本当にね、楽しまれたらそういった部分にも光が当たって再評価される。
うん
のりなぁとかね。
俺はあとはね、じゃあ、ここに20年周期の話をしてるんですよね。その、うん、世の中20年ごとに同じことを繰り返してると。だから0年代に80年代ブームと。で、うん、だからこう、まあ、10年代だと90年代ブームになるじゃないですか。
はいはいはい。
で、つまり20年ぐらい、あと2020何年ぐらいに行くと、スケッチショーって良かったねっていう話になるんじゃないかな。
あったなぁ。
ほら、だからさ、まだ、一回りしてないんですよ。
スケッチショーって、だから本当に、もう、今にして思えば本当頑張ってアプローチしてましたよね、J-POP シーンに対して。
いやいやいや、本当に、本当に頑張って
ました。APEX から出してたっていうこともすごい、やっぱり事件でしたしね。
そうまるなんだったっけ走る
いやいや、本当に攻めてた二人でしたよ、あれは。
攻めてましたよ、本当に。
全然、ね、うん、さっぱり売れなかったでしょうけど、ね、J-POP シーン的にはね。
ね、
うん、
いやーっていう、まあだから本当にこの、佐々木敦史さん、さやかさんのインタビューが素晴らしくて、ここでこうやって喋れて、なんかやっぱりこう、なんかあれね、素晴らしい表現は、こう、熱を生むね、うん、ってこう語りたくなるのね、っていう。
キャプスロックはね、でもね、俺、3曲目の、何でしたっけ、デリーとか、と、8曲目最後のリターン、あれがすごい好きなんですけどね。
はいはいはい。
ものすごくこう、音源チックというか、まあ、FM 音源的なサウンドを前面に出したようなすごいインストですけど、
うんうん、
あれを聞いてて思ったのが、その、安高なら、エレベーターミュージックと言われるような、いわゆるスーパーでかかってそうな、
うんうん、
あのジャンルのサウンドを、まあ、私なんかああいうの大好物なんですけど、ただそれはあくまで、フェティッシュ的な意味でいいなと、好物だと思ってる節があるんですけど、
はいはいはいはい、
そうではなくて、本当に、こう、真に優れたかっこいいサウンドとして、アップデートしてくれるんじゃないかなっていう期待があって、
うんうん、
まあ、それには世間の耳をかなり教育していかなければならないところもあると思うんですけど、
うんうん、
将来的にはすごい、ジャスコサウンドがかっこいいものとして変貌してたら面白いなって、
うん。なんなんだろうな、やっぱ。いや、わかるんですよ。でね、多分なんだけど、本当にね、あれって基本インストじゃないですか。
はいはいはい、
ボーカルもののインストとかじゃないですか。うん、まあ、ジャスコといえば、
うん。
だからね、ものすごい、アレンジを面白くしたらわかんないのと、あと、その曲自体がすんごく面白ければ、例えば天国のキスみたいな、ものすごく変な曲をジャスコにしちゃえば、それだけで結構かっこいいんですよね。
うんうん、
なんかまあ、それはちょっとフェティッシュ的な聴き方でもあるんですけれども。だから、そう、キャリーとパフュームの曲をジャスコに、すればいいんですよ、安高は。カプセルイコールジャスコにし、ジャスコっていう新ユニットをさ、安高が作ってくれればいいんですよ。
いや、そうしてくれたらすごいもうなんだろう、その、シンセサウンドの地位がめちゃめちゃ向上するなと思って。
本当ですよね。
うん。
あなたがスーパーで聴いた音楽が、みたいな。いいなそれ。カプセルもう一個やろう、安田が。
いや、ほんとだから、すごい、デリートとか、リターンとか、すごい FM チックな、シンセのサウンドが、すげえ面白いなって。
安高ならできるよ、もう。
うん。本当に一昔前のゲームミュージック的でもあるんですよね。
あ、確かにそうですよね。そうそう。
だから、今ゲームミュージックを作ってる人たちって、このアルバム聴いてるの、どう思ってんのかなと思って、すごい気になるんですけどね。
ね。だから結構その、みんなどう思ってるのかなっていうのは気になるんですよね。うんうん、ただ、そうなんだよな。なかなかその言葉にしにくいところなので。
あ、でも10代の子とか俺何の寺山らも聞けるんじゃないのかなって。まあ、半はわかんないですけど、その、絶対10代の人たちの方が耳はいいわけじゃないですか。
うんうんうん、
もう我々世代になってくるともう聞こえない周波数とかも出てくるわけで。
ね、そうそう。
だから絶対耳がいい10代の人たちは本当に素直に楽しめるんじゃないのかなっていうね。
だからさ、そこに、だから、あれですよ、今日言ったっけ、その、そう、ソーリッド、だから BGM を生まれて初めて聞いた YMO の BGM ですね、うんうん、を聞いたときに、いわゆる自分としてはソーリッドステートサバイバー2を期待して、
うん、
針を落としてみたら、ふにゃふにゃふにゃふにゃ、あれレコードが壊れてる、あれどうしたのみたいな、うん。そしたらずっとそんな感じで、ふにゃふにゃふにゃふにゃ言いながら、終わっちゃったんだけど、俺どうしたらいいのこれ俺、みたいな。もう困惑みたいな、この。うんっていう、もう解釈のしようもないみたいな。っていうか知らないっていう、
うん。うん。
同じ人たちがやってるとも思えないみたいな。
うん。うん、
そういう、その、ポッポカーンとした感じっていうのになったりするのかなとか思ったりね。
ねえ、どうなんで、まあ、ファンはね、なんかわかんないですけどね。
うん。だから、ファンっていうのは要するにそれまでの音楽のフォロワーなわけじゃないですか。うん、だからどっちかっていうとさ、それは、そういう、こう、アゲアゲのカプセルの、うんうん、みたいなのを、こう、期待していったら。
でも、カプセル自体も結構、その、長い目で見ると、その、音楽性というか、その、割とスタイルって変わってきてるじゃないですか。
変わって
きてる。ほんと初期の頃の方が好きっていう人ももちろんね、うんうんうんうん、いるでしょうしね。
だまあ、初期の人はもう降りてる人もいる、
ね。とっくに。
とっくに。で、だから、その後の、まあ、あれですよ、シュガーレスガール的な、スターリースカイ的なとか、うん、ああいう風なところの、うん、から入っちゃった人たちよ。
うん、
が、今回、ガッサガッサふるいにかけられます。で、ガッサガッサふるいにかけられて、で、だから、多分次テクノデリックですよね。っていうことは、もう一回歌謡曲に行きますね。
そうか、結構古いがあるのか。でもそういう意味で、俺、今回のアルバムがもしかしたら一番好きかもわかんないですね。
カプセルの中で。カプセルの中で。
うん、一番好きかな、ハマったな、自分の中でっていう感じはありますね。ですね、今までのが全然、全然嫌いだったとかそういうわけじゃないですけど、自分にとってはすごくしっくりきたなっていう、
うん、
今の気分に合ってるな、合ってるものを提示してくれたな、みたいなのが。
ああ、だけどね、なんか、あれですよね。だから、こう、だからこれもまあ、縦線を引いて聞いてしまうんだけども、やっぱ自分の中ではアンビエントなんですよね、これって。いわゆる、なんか、寝る前に気持ち落ち着けたいような時に、うんうんうん、まあちょっとそれではちょっとザワザワする曲もあるんですけれども。うんう
ん、だから本当に、そのドローンっていう部分がキーワードに、ポップミュージックにも一つキーワードとして、来年ぐらいからは、なってきたら面白いなと思うんですけどね。うん、
ただ、やっぱり俺はな、この人が、その、安高がメロディーの人だという思いはどうしてもあるので。
うん。うん、それはそれで、だってもう、発表できる場って結構もう持ってはるじゃないですか。まあかね、Perfumeにしろ、キャリーにしろっていうのがもう。
いやいや。
うん。
そうなのよ。だからね、今回の今、スイートリフレインだっけ、今回のシングルはあれがまたいいんですわな。てんてんてんてんてんてん、強いテンションのね。なんでそんなことができるのよ、みたいなね。
うん、
あれはいいなっていう風に、なんかうわ、すごいなといつも思ってしまうので。その裏でこれをやられるとなかなかまあね。
うん、
あ、もう見事ですよとしか言いようがないですよな。
まあ一つ懸念があるとしたら、 越島敏子さんのそのモチベーションってどうなってんのかなってことですよね。
まあね、まあね。
今回の危機において。
これで、トライアングルの西脇さんみたいなことになっちゃったら、越島さんがなっちゃったら。
ボーカリストとしてどう、まあでもまあ、今までずっと何年もこう、カプセルとして付き合ってるから、今更そこで動じることはないのかな。
う
ん、
もう。
使われ方、そうそうそう、こういうの使われ方においてはね。
知ってるぐらいな。
別にだからこのボーカリストとしての立ち位置って、他ではもう俺、ピエール滝ぐらいしかいねえなと思って。
まあそうですよね。
ピエール滝か、小島敏子か、みたいな感じでしょ。そうそうそう
そう。いや、もういろんな被り物して一曲ごとにもうなんか、被り物するか一曲ごとに衣装変えるぐらいしかないですからね、もうね、あとはね。
ねえ。
賑やかし、みたいな。
得意なボーカリストとしてのね、立ち位置って本当にこの二人ぐらいだな、みたいな、ね、うん。
素晴らしいですよね、でもね。
うん、
いやいや、越島さん応援してます。頑張ってください。中田さんはそういう人なんていうのはよくご存知かと思いますので。まあ、なんだ、まあなんかね、本当に、いや本当にそういう意味では結局実はやっぱり中田年だったかなみたいな感じはあるよね。結局パフュームを聞き、まあキャリーもちゃん聞き、
うん、
インベーダーなんかもう FM で山ほどかかってましたからね。
あれも今年ですね、考えたらね、
うん、でまあキャプスロックもなんだかんだで聞き、うん、そうだなぁ、もうちょっとだからなんか他にいろいろいい音楽はいっぱいあるんだろうとは思うんだけどな。
結構ね、このキャプスロックがいいなって思えた人は割とその海外のチップチューンシーンに目を向けると結構こういうサウンドゴロゴロしてますよ。
はいはいはい、
面白いのがこれにキャプスロックに通ずるようなインストサウンドっていうのが、
うん、
うん、だから割とそういうのを去年から今年にかけて結構聞いてたんで、だから自分としてはこれをキャブスロックがすごいだからしっくりきたんですよ。こう来たか、みたいな。
なるほどね。俺も。
チップ系シンセサウンドできたんだな、うん、みたいな、なんか。
なんかね、やっぱりあれなんだよな、なんか、ミニマルっぽいのっていうのはね、だんだん今年とかは特になんかいろいろ疲れることも多いので、なんかね、メロディーにね、委ねられないんですよね、なんかね。メロディーの心地よさにね、委ねられないところがあって、もうそういう時はなんかもう本当に最低要素の、なんか、ダンスミュージックぐらいが一番楽なのかなとかは思ってて。だからいわゆるアニソン的なっていうか、まあ、アニソンの方面に立て、まあ、ちょっと初音ミクとかもそうなのかな。だ全体的な、いわゆる界隈の、賑やかな感じっていうのに、ちょっとどうにもこうにも自分の中でこう、そこに行けず、
うん
うん、かといってなんか、ジャー的なものとかさ、うん、クラシックかなみたいな、でもなく、
やっぱメロディーが強烈なものって、聞き流せないですからね。そのメロディーに自分もこう、寄り添って、対応しないと、みたいなところがあるじゃないですか。だから、疲れてる時は確かにしんどいな、
うん。なんていうのかな、文脈を追わなきゃいけないというか、なんか小説読まなきゃいけないような感じになってくるんだよね。今別に小説を読みたいわけじゃないんですよね、みたいなね。なんか、大河ドラマみたいな。小説でも分かっ、だから変な話、アマちゃんにハマるっていうのは、要するに 80s を懐かしく聞いてしまうみたいなのと一緒なのよね。うん、だから、なんか、うん、そこに対してあんまりあれしないみたいな。でもさ、まあ、だから、今年、音体も出したやつは結構まあアメリカの、
うん、
まあずっとそうですけど、ここ最近。音楽というのを、まあ、とりあえず、今、もう、 その311以降何かを出そうと思って、うん、こうポジティブに、思い切りポジティブに出してみたみたいな感じがちょっとしたんですけれども。
だから、何でしたっけ、ヘブンリーミュージックでしたっけ、
うん、うん。
あれもでも一つの音体なりのそのドローンのアプローチですからね。
まあそうなんですよね。うん、そういう意味ではなんか、ドローンって確かになーっていうね、うん。で、またここに佐々木敦さんがドローンっていうキーワードをピシッと明確に出してきたんでね。
うん。だからドローンとアンビエントって結構混同されがちですけど、誰かが言ってたんですけど、アンビエントは概念であって、ドローンは手段だっていう。
うん、なるほどね。
うん。それそうしっくりきたんですけど。
ね、
だから、うん、そのドローンっていうのは一つのアプローチの手段としてもっともっといろいろ取り入れられたらすごい音楽が豊かになるんじゃねえかなとは思うんですけどね。
うんうんうん。
うん。
そうなんだよね。
まあ、なかなかね、年月かかることだと思いますけれども。
うん。
こういうふうに安田がみたいな、ね、先を行ってる人が、こう、そういうふうなアプローチしてくれるっていうのは頼もしいなとも思いますしね。
まあそういうことですよね、うん。そういうことなんですよね。そうそう。で、それも、要するにちゃんと稼いでる人がね、
うん、
音楽のど真ん中の方でね。
ただでも今回これ移籍第一なんでしょ、確か。
そうそうそうそうそう。
移籍先はどう思ったんでしょうね、これ。やった、カプセル来た、思って出されたのがこれで、ええー、ってなんなかったですかね。
まあ、ええー、ってなったでしょうね。
もっとゴリゴリの、みたいなのを期待して読んだのに、みたいな。
ねえ。
ねえ、その辺どうだったんだろう。
ね、なんで俺、あれなんで、ユニバーサルに移籍しなかったんだろうと思ってね。ユニバーサルだったらほら、いや、そういうのパフュームでやるからパフュームで儲けてくださいよ、みたいなこと言って、あ、そうだよね、みたいな。許してもらえるじゃん、まだ。あ、じゃあ、そう、あ、じゃあいいよ、ちょっとカプセルで遊んでも、みたいな。ワーナーでやるからね。
あ、それだけなんか、どうこう出せるくらいの地位にもうおられるのかなっていうね。
おられるんでしょうね。
うん。
おらせられるんでしょうね。
だから、もうそういう地位、そういう時期の、まあアーティスト人生の中でそういう時期ってまあね、限られてるかもわかんないですけど、そういう、その時にしかできない時期にこういう自由なことをやれるっていうのはもういいですよね。
いや、本当にそうですよ。本当に。う
ん、どんどんやってほしいですよね。うん、
本当に。
うん。
安高大行進ですよ。いや、だからそれはまさしくそう YMO の時のなんていうの、テクノポップ遊び。
うん、
の感じとかさ、
うん。
なんで、いわゆる教授のこう、いろんな、うん、ごにゃごにゃごにゃごにゃした感じとかさ、
うん
うん、そういうのが、うん、なんていうのかな、そういう風になる人がやっぱりね、今はもうあんまり多くないので、うん、まあ次が本当楽しみですな。
もう全然違うことやるんでしょうけどね。
ね。
あんまり踏襲したようなことしなさそうなイメージがあるんでね。
うん、
あといってまあ、根底にはまあシンセサウンドっていうのはもうもちろん根底としてあるんでしょうけどね。そこからなんか逸脱したことはしないとは思います。
笑うぞ。ギター持ったら。
よくやるんですよな、テクノとかの人でも、なんか、急にギターを持ってみたいな。
そういうのがあります。
急に自分の、こう、ギターサウンドを、こう、サンプリングし出して、みたいな。
ね、
まあ、かつての権威師ですけど。なんでみたいなこと、急にやっちゃったりするんでね。
全編アコースティックでお届けする中田康隆みたいなね。じゃがじゃがじゃがじゃん。で、越島さんがしょうがない感じで歌う。スターリースカーイ、アコースティックバージョン。
それほんとなんかニコ動とかでのその、アコギで弾いてみたみたいな。
弾いてみたみたい。
やってみた動画みたいなレベルの。
チョコレートディスコをピアノで弾いてみた的なね。あのコマーシャル、あれコマーシャルになったじゃないですか。
あ、ピアノのやつ
ですね。ピアノのやつ。
はいはいはい。
信じられないぐらいにダッサいのになんであれをやんのかね。信じられないくらいって、与田さんそんなこと言っちゃダメじゃないですか。
だと思いますよ、俺も。
あれの何が面白いんですかって。で、なんで作った時に誰が言わなかったんですかみたいなね。なんかこういうの流行ってんだよ、流行ってんですよ、まあ、超やってんすよ、これすごいっすよ、ニコ動で100万ですよみたいな。ということで来年はあれです、カプセルアコースティックアルバム予言予想です。
そういう真逆的なアプローチはほんとね。
ないしはもう、超ミュージックコンクリートみたいな、とかなんか、あるいはなんかずっと全部なんかコンクリート叩いた音のサンプリング。全部サンプリング。
ああ、でも全面サンプリングサウンドみたいなんてのはないっすね、今までね。
ね。最近サンプリングが楽しくて、やったかな。
ほんとなんか、アートオブノイズっぽいこといきなりやりだして
ね。いきなりやりだしてね。さらに、実験的なライブになっちゃってみんなポカーンとしてる。いつになったら、腰島さんが歌ってくれるんだろう、みたいな。腰島さんも座ってる隣で、みたいな。時々水の入ったコップにチーンってやるっていう。いいなぁ、シュールだなぁ、もう。いやぁ、こんなんで1時間でした。
まあでも何がキャッチーかっていうことはすごい突き詰めていく人なんだろうなと思うんでね。
だからその、かっこいいとか、まあ多分本当に自分が思った、かっこよさなんでしょうけど、
うんうん、
それをどう再構築して出すかみたいな、ことなんだろうな、きっと、
うん
うん。そこになんかすごく注力してるんでしょうね、
うんうん。
なかなかそういうことだけに注力をするっていうことが難しい世の中にはなっているので、それはやっぱすごいよなと思いますよね。
うん
うん、割と、だから、俺の知る限りでは、割と安田がそういう姿勢は変わってないような気がしますね。
うん
うん、ということで、今年はまあ安田の年だったと。
って言われるとそれもそれでね、わかんないですけどね。
難しいですね。だから、なかなかあの人も、なんかね、こう、代表するっていう感じじゃないですからね。そこがまた面白いんだけれどもね。なんか、だから、ひっくり返るようなヒット曲を出すかもしれない。
J-POP シーンに対してはものすごく刺激を与えるのは間違いないんですけど、じゃあ J-POP シーンの代表かって言われると、まだそれも違うだなっていうのはね。
まあ、そうだよね。そうだよね。
刺激を与えるのは確実に間違いないんですけども。
そうですよね。
うん、
恋チュンですからね。
まあまあね、うん
うん。まあとにかく、うん、なんていうの、なるべくフラットな、そういう見方でこう音楽を 見たいよね、俺も。
まあ無理ですよ。
まあね。
もう無理ですよ。
もう無理ですよね。
うんそういうのはもう若い世代に任せるお仕事ですよ。
本当ですね。うん、だからな、まあ、我々はそうやって、なんて言うんだろう、縦軸と横軸を引いてこの辺に多分いると思うんですよね、みたいなことぐらいしか言えないのかな、っていうね。
なんでしょうね。なんかそういう風な方にこう、照らし合わせたくなるっていうのはなんか、不安だからなんですかね、なんか。
うんうんうんうん。
新しいものに対して。
そうですよ。結局、その、もろに受けると、だってやっぱ BGM の時で吐きそうになりましたからね、本当に。
いいな、そういう経験できて。
だから、もうまともに食らったわけですよ。わけのわからないものというものをね。あ、怖いです、怖いです、そんなの。だからこっちも武装するしかないわけですよ。だから多分その怖さがあるから、そうやって音楽を、もうなんかアホみたいにいろんな音楽を聴いてきたんだと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
わかりたかったんでしょ
う
ね。
うん。
かわいそうな子供だわ。かわいそうな子供が大きくなって、かわいそうな大人になりましたわ。 なんか今日は俺は楽しかった。
久々の音楽の話よね。
うん、
アイドルの話ばっかだったんでね。
ね、まあだけどそれがフラットに来週桜学院の話をしても成立するのが馬乗りラジオでありたいですよ。うん、
まあフラットなのかな。
うん、とザ芸能界みたいな話をしてですね、来週は突然ドローンがさ、やっぱねみたいな話を。
うん。
したいんだが、もうそろそろ俺もあれだな、限界だな、もうちょっとなんかちょっとやっぱ音楽聴かなすぎだな、そういう意味ではね、こういろいろ同時代横軸的な、うん、あの位置っていうのが全然見極められないんですよ、そういう意味ではね。うん、だから今与田さんが言ってくれたようなそういうチップチューン的な、あ、海外のミュージシャンとかではもうこういうの結構ありますよみたいなのって全然わかんないし。別にち自慢してるわけじゃないけど、例えばそのあのこのインタビューでも最後にさ、佐々木さんがさ、池田亮司のライブとかあるけどとかさ、そういう風なあのパンパンと見せてくるんですよ、いろんなね、こう横軸的にこう、うん、っていうようなところをね。そしたら今そうか、ずいぶん聞いてないから聞いてみようかなみたいなの思ったりするじゃないですか。
いや、確かに音楽はね、ほんと今年は俺全然、その、聞いてこなかった年なんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
うん、だから、来年は本当にもっと、ちょっと聞いていこうかなと思って、来年は本当、アンビエントをちょっと聞いていきたいなと思ってて、
うん、
がっさり掘っていこうかなと。エレキングかな、アンビエントディフィニティブっていう、そのすごい分厚い本が出たんですよ。
出た出た出た。
あれすっごい良くて、
うん、
ガイド本として。
はいはい、
読んでたら、もう、ああ、もうやっぱ、ちゃんと聞いていかなきゃなと思って、うん、昔は本当学生時分は本当、細野音体の影響とかでアンビエントとかこう、割とがっつり聞いてたんで、もう一回その辺ちょっと掘って、なんか、音楽の聴き方、改めていきたいなとか思ったんで、うん、来年はちょっと、アンビエント系に行こうかなと。
やった。
うん。
やった。
ただね、これね、アンビエントの音源とかも、アイドルとはまたちょっと違って、これはこれで金かかるんですよ。
そうなんですよね。
あのね、その、普通のポップミュージックと違って、その数秒聴いて理解できるようなことはなかなかしにくいんですよね。
そうなんですよね。
だから視聴でパッとこう聴いて理解できるような感じじゃないな。買わなきゃわかんねえみたいなのが結構あるんですよ。
そうなんだよね。
それがね、あるんで、ちょっと、で、また、なんか貴重な、そんなにその、枚数がね、出せるような、その、ジャンルの音楽じゃないじゃないですか。うんうん、だから一枚一枚の単価が結構高かったりするんですよね。
あ、そうなんだ、ね。
普通に3000超えるような
音源とかいっぱいあるんで。そうそうそう。本当にあるよね。
だから、ちょっとこれはこれでアイドル以上に金かかるよな、みたいな。
うん。
うん。ただ、今年ね、夏ぐらいかな、まあ、そのアンビエントをちょっと聞いていこうかなと思ったきっかけが、その夏ぐらいに、代官山に、マーマーレコードっていう、アンビエントに特化した専門店があるんですよ。うん、
はいはいはい。
マーマーレコードっていう。うん、ね、どこだろう、代官山降りて、まあ、5、6分ぐらいのとこかな、うん、すごいガラス張りの、それこそなんか美容室みたいな建物があって、
うんうんうん、
すっげえおしゃれなとこにあるんですよ。そのアンビエント専門店っていうのが。
はいはい。
今度はそのアンビエントだけでその成立する店が、あるんだなっていう、すげえな、東京は、と思って。で、そこ行って、いろいろその音源漁ってたら、すごいなんか、良かったんで、面白かったんで、で、店長の、がいるんですけど、
うん、
いろいろ音源、こう、聞いたりなんかしたら、その、コーヒーとかも出してくれて、ね、すごいゆったりできる店なんですよ。じっくり座って聞ける。
へー。
すごいいい店があるんで。
はいはい。
ぜひ、行ってもらいたいんですけど。
ちょっと、一度砂漠の途中にそこ連れてってよ、俺も。砂漠行く途中に
さ。いやね、代官山と俺初めてだからそれ行くために降りたんですけど、
うん、
なんか、代官山っていう名称なんて俺、谷村指の音楽の で歌詞でしか聞いたことないなと思ったんですけど。
すごいですね、その偏りが。
そんな大会間がどうこういうフレーズ出てきたなと思って。
谷村
それでしかね、イメージしかないですけど。確かになんか感性ですよね、あそこで。
うん。
おしゃれなのかどうかわかんないですけど、なんか、感性だなって。
漢字の伝えがあるところでしょ？
なんですか、それ。あ、漢字の伝え？
あの、大観山伝えって、なんか、漢字で書いてるんじゃなかったっけ？違った。なんか、妙にあの、おしゃれ感な。
そうなんだ。まあ。なんかね、でも住宅街でね、うん、説明しづらいところにあるんでね、地図見てもよくわかんなかったんですけど。なんとなく行けたんですけどね。
へ
ぇー。だからね、すごい面白いのが、例えば、これこういうようなシチュエーションに合うようなのでありますって言ったら、それをなんか出してくれるんですよ。
へ
ぇー。うん。なんか、すごい、対境に良さそうなのありますって言ったら、それに合うようなのをこう、キレとして出してくれるとかね。
はぁ。
うん。
すげえな。
なんか、近所のその、奥さんからとか、そういう、主婦の方からもなんか、割と支持されてる店らしいですよ。
あ、そう。
おしゃれな感じですよ、本当に。なんか、結構敷居高いですよ。あの、入るまで。
うわ
めっちゃガラス張りなんで。
はいはい。
で、しかも、別に客がわーっとおるようなとこじゃなくて、俺が行った時誰もいなかったんで。入っていいのかなこれどうなのかなみたいな。隣は本当にマジで美容室があったりするんで。
はいはい。
すごいなんか敷居が高そうなんですけど、入ってみればなんか本当に感じ良い店で、
うん、
じっくりコーヒーでも聞き、なんかすすりながら、あの、いろいろ視聴できたりとか、
うん、
久々にそこでちょっと気分良かったんで、ジャケ買いしまくって、
あはいはい、
なんか10枚以上買って、
うわ
2万円以上だったんですけど、
うわ
で、そのポイントカード発行してくれてて、
はいはい、
初めて行ったのにポイント全部埋まって、まあ次行って使わなきゃな、みたいな。
うわ
ちょっとそういうきっかけもあったりしたんで、来年はアンビエントをちょっともう一回深く聞いていきたいなと思いましたけどね。
なるほどね。
うん。いや、本当にいい店ですよ。
うん。なんかちょっと行ってみたいです
ね。うん。うん、
まあ俺はじゃあサウンドクラウドから始めるよ、まず。
何をするんすか？
サウンドクラウドをとにかく聞くみたいな。
いろんな、あれですか？
いろんなあれを。
うん。
あの、ツイッターで両方、あの、お互いフォローしてるじゃない、キクさんがさ、ずっと YouTube 聞いてきたんで、良かったやつをずっと上げたりされてるじゃないですか。
うん。
ああいうので俺もずっとサウンドクラウドで、良かったやつってこう。そしたら、だんだん、だんだん、なんか、あの、うん、その時の、こう、ああ、辛いんだね、あなた、みたいなの、わかるよ。なんか、ああ、なんかね、みたいな。何かにすがろうとしているのかな、みたいな。まあ、そんなんね、やりたいですね。
ちょっとなんかね、聞き方というのか、なんだろう。まあ、J-POP だけ、まあ J-POP もまあいいんですけど、それ以外のその、音楽の聞き取り方というんですかね、もうちょっとこう、耳を拡張していきたいな、みたいな意識がね、ちょっと芽生えましたね。
うん、もうでも拡張できるかね、ほんとね。だからどっちかっていうとも
う、難しいですけどね。
どんどんどんどん閉じようとしてるような気
がしてて。そうそう、もう変な色がついてきますからね、年を減れば減るほどね。
だから、なんか、それでもできるのかなっていう感じですけどね。でも頑張ってみたいです。
ね、はい。若い世代は、例えば、豆腐ビースにしろも、ね、ああいうのがちゃんと一線として、で、評価も次第に受けてきてるんでね。
ね、本当に、ね。
あの、もし限りだなと思うんでね。
うん、本
当にね。だから我々リスナー側としてももっともっとこう、フラットというのが、まあ、もうちょっとこう、丁寧に聞いて拾い上げていきたいなとも思いますしね。
フラットっていうのは本当はありえないんですけどね。
いや、本当は、うん、もう全く嘘ですからね。
そう、
うん。
ただ、その、なるべく排除したい、
うんうんうん、
その、いらない情報っていうのかな。うんうん、その、なんて言うんだろう、ユースレスインフォメーション、何なんだろうな。なんかそういうものはなるべく削って、うん、向き合えればなっていう感じなんですよね。
それかも思いっ きり一つのことだけにこだわって、もう桜学院が生きてねえみたいな
ね。まあね、まあね。
もう桜学院しか音楽として認めねえぐらいの境地に達すれば、それはそれで楽しいんでしょうけどね。どっちかですけどね。
どっちかですな。もうあれですよ、最近でも YouTube にとにかく YMO のライブが昔ブートで出てたようなやつがボッコボコアップされてるんだよね。
もう貴重だった映像とかが割とね。
ね。うん、うわ、これってあの、あれじゃないですか、もうお宝じゃないですかみたいなのがゴロゴロしてて、うん、ああいうのはやっぱり全部聞かなきゃいけないのかなっていう気にはなってます、ね。でもさ、
後ろ向きだな、なんか。
なんかさ、すごいお宝とかさ、うわーとかさ、福岡とかなんか、聞いてみると別にどうでもいいんだよね、結構ね。だからって感じになってしまうんだよね。あ、それはなんかやっぱり、なんかあれなんだろうね。資本主義なのかな？なんかよくわかんないや。うん。売られているもの、値が高くつくものだからこそ、より聞きたくなるみたいなさ。なんか、そういうものが外れて、そこに置いてあるから聞けよって言われて、なんだみたいなね。
まあ確かにいざ聞いてみると、あんな値が高かったものが、あ、こんなんだったんだっていうのは YouTube のおかげでいろいろ知れましたけど
ね。知れましたけどね、いろいろとね。まあ、そういう意味ではフラットな世の中になりつつあるんですよね。
まあね。
だからフラットな反動として思いっきりそういうその、なんていうの、あの、意味化というのか、
うん、
なんかもう本当に妙な昔の価値観にすがるというのか、
うんうんうん、
それはもう本当に振れ幅的な感じの、あの、そっちにはただ行きたくないなっていうだけなんですけどね、要するに、ね、
うん。
反動化というのかな、
うん。
まあそんなです。そういうことを2013年11月あたりに思いました。
うん、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんどうなんですかね、こういろいろと。まあね、いろいろと聞かれてるかとは思いますが、うん。さあ、まあそんな感じですが、与田さんは、あ、私の方はまあぼちぼちですが、なんか今いろいろと大変です。はい。
まあね、もうそろそろ年末ですからね。
ね、なんか今年はな、うん、今年はなんか俺よく働いてると思うんだよな、自分で。
うん、いやいや、もうあれですよ、イクメンとしても本当にね。
いや、イクメンはね、残念ながら大したことないのよ。今も地震来てるしね。
あー、なんかさっきでかいなったみたいですね。
ちなみに今揺れてるんですよ、関東地方。今、ナウ、東京揺れてるナウです。
マジですか。
あの、茨城の方がやばいんだよね。もう、
ここのとこなんか震度4的なものが割と頻発してますね。
うん。だからさ、あの時もさ、結構揺れたからね、その前に。地震が多く来てさ、なんていうのがあったので、ちょっとやだなと思ってんですけどね。
そろそろみたいな。
なんかまたズドーンと来たらどうしようかなみたいなね。そんなことも思いながら、でも日々を重ねております。まあ、与田さんは何かございますでしょうか。
そうですね。まあ、そろそろなんか、今年良かったな、的なものをなんかポスポスと振り返りながら、なんか、エイトトラックスかなんかに上げていこうかな。
ああ、
なんかね、そういうのは上げていってなんか、お互い、聞いてみて、今年振り返ってみますか。
そうですね。一回ね。でもなんか今年って言われると結構辛いな。今聞きたいみたいな感じだったら結構。
今年ね。
まあやっぱあれだね。やっぱいろいろな、こう、なんか精神状態と絡むね、音楽っていうのはね。
ああまあ確かにね、それはそうですよね。
本当に。 まあまあレコード行ってこよう。よし。ということでありがとうございました。来週は、そうか、東京来てんだね。
はい。はい、おそらくもう今週ぐらいから今は毎週行ってんじゃないかな。
なあ。だから本当になんか皆さん、もし東京にいらっしゃる方であれだったら、岩田さんと私と飯でも食いましょうよ。ということでまたありがとうございました。お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。